とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、私太田光平と、そして、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正原さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして、京都 NPO センターの常務理事、平尾隆之さんにも本日もご登場いただきます。平尾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もうこのハッピー NPO、 今年、ね、もう月末なのでおめでとうございますけども、 もう変な感じですけれども、ね、最終週のこのメンバーで集まるのは今年が初めてということになりますので、はい、本年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
でハッピー NPO 自体は、ね、もう年始からもう毎週のようにお届けさせていただいていますけれども、ちょっと振り返ると去年年末、ね、平尾さんにもお越しいただいてお話をお伺いしましたが、昨年はまあ漢字のね、今年の昨年の漢字にも表れてた通り、災いという字で、まあ、災害が多く、また、災害があって、まあ、すぐに駆けつけられるような体制も含めて NPO がですね、随分活躍をした、市民の力が随分活躍したな、広がっていったなというようなことも思いましたが、もちろん防災の視点も必要だと思いますけれども、その他にも SDGs 関連でもね、全国でですね、 SDGs が随分声高に叫ばれて、中小企業、まあ、大きな企業から始まってですけど、中小企業含めてですね、何か、自分たちもできることがないか、今やってることを整理したりだとか、さらに抜けてるところをね、もっとフォローしながら NPO と連携を図ってですね、何かできないかなんていうことを模索されていた企業の皆さん、また NPO、NGO 側もかなりそこに自分たちがやってることがどう役に立てるかというのをもう一回再確認をするような機会があったんじゃないかなと思いますけれども、その点でいくとローキンさんも、ね、必ずローキンさんの中でのレポートには、これは、ね、SDGs の何番に関わるイベントだよとかセミナーだよとかいうのをやってありますよね。
そうですね、私どもの経営方針というのがありまして、SDGs というのを意識しながら、事業活動をしていこうというような、まあ、そういう、まあ、緩い、うん、形でスタートといいますか、はい、日常やってるんですけども、せっかくなんでやはり身近に感じながら、はい、やれることを意識しようというようなことを、まあ、そんなことで17のターゲットがありますけど、はい、そのアイコンをチラシとか、いろんなところに資料なんかには掲載しながら、はい、市民の皆さんも一緒にそういった営みに参加 しませんかというような、そんな、まあ、投げかけも含めて、進めさせてもらってます。
なるほど、はい、ね、昨年なんかもたくさんのね、まあ、ローキンさん毎年ですけれども、まあ、この関西圏で地域でいろんな、イベントだったりとかセミナーシンポジウムなんかを開催されておりますけれども、まあ、特にやっぱり防災の話も昨年多かったですよね。
そうですね、まあ、いろんな2府4県でそういうフォーラムとか会議とか研究会とか、はい、いろんなところで労金も少し関わらせていただきながらしまして、うんうん、まあ、12月は奈良で防災フォーラムというのを開催しまして、はい、まあ、去年は大阪の北部地震があったり、うんうん、西日本では豪雨があったりっていうのは、そこでどう奈良の地でも備えるのかっていうようなことを、まあ、テーマに、はい、大阪での教訓を学ぼうという中身で、まあ、去年12月には奈良ではフォーラムを開催したということでございます。はい、あと、まあ、もう過ぎましたけど1月の17日が阪神淡路の、まあ、24年目ということもございまして、毎年なんですけど神戸アイウォークというのが今年は13日、はい、日曜日にあったんですけどね、長田 の、 商店街が、うん、まあ、中心に火事で火災が起こりましてね、はい、街並みもかなり焼失したんですけども、うんうん、街づくりを当時されてたいろんな専門家の方々が、はい、もう二十何年も前ですけども、アイウォークに集いまして、はい、約2キロぐらいを長田の街を歩いて、
なるほど、
長田の駅のところには鉄人28号 の、
そうです、ね、
ね、モニュメントもあったりで、うんうん、まあ、そんな意味なんかも考えながらどう復興したのか、まだ 途上ってまだ24年経ってるんですけど、はい、途上だったりしますのでね、うんうん、あと商店街の、あの商店街のおじちゃんおばちゃんの、はい、あの当時のお話なんかを聞きながら、ね、うん、あの振り返ったというのも、あのご協力させていただいております。
なるほど、まあね、震災に強い街づくりなんていうことで、まあ、復興の後もですね、いろいろな議論があったり、次の時代どう作っていくかということもこう、ね、あのこう街中を、ね、みんなでこう歩くという経験の中でいろいろ見えてきてる
もん、ね、そうですね、もう最近の新入社員というんですかね、がもう24年前ということになると、
そうですね、
震災の後に生まれてる、あの人たちがって言いますか、
はい、
老基もそうなんですけどね、あのそういう職員が新入職員として入ってくるけども、うん、どうその震災当時のことを伝えるのかっていうのは、うんうん、話だけではなくて実際そういう、被災地がどう復興したのかっていうのを当時の人たちと話を聞きながらっていうのは、うんうん、とても貴重な毎年のことなんですけど、そういう場になっているのかなと思ってます、
は
い、
なるほど、
はい、
そうなんですね、まあ、あのとても素晴らしい、まあ、この後ほどですね、平尾さんから話聞きたいと思いますけれども、まあ、NPO 法人 NPO 法が、ね、制定されて20周年、
ね、
阪神淡路契機にね、うんうん、あのこういう動きっていうのは全部広がってきた経緯がありますけれどもね、
もともとね、この NPO 法もね、うん、阪神淡路大震災以降にそういうその行政以外の人たちもね、きちっと公益的な支援に携われるようにということの、はい、しかも法人を持ってということの後押しが、ね、まず法人を作るきっかけ、大きなきっかけになったのも事実ですし、
うんうん、
まあ、そこがね、今いろんな活動、まさしく SDGs 含めてね、
はい、
という活動そのものがやっぱり震災の、うん、こうね、ことからスタートしていると言っても過言じゃないと思いますよね、
うん、まさにそうだと思いますね、うんうん、ね、そんな流れでいくと、またまあ今のはローカルなこう話ですけれども、このグローバルなところに目を向けると、まあ、どちらにせよローカルなところにまた跳ね返ってくる話ですけれども、大阪、今年はね、あの G20 が、ね、
はい、
あの大阪でありますね。
そうですね、あの今年の6月、
うん、
まあ、ついこの間、アルゼンチンが終わったところなんですけども、はい、去年、あの6月に大阪で、うん、G20 大阪サミットというのが開催されるということで、はい、まあ、あの G というのはガバメントの G ですけど、
うん、
どうしてもこう政治の世界といいますが、はい、あのなんか遠い雲の上の、
うんうん、
お話のように感じたりするんですけども、
はい、
まあ、SDGs もそうなんですけども、やはり、まあ、あの持続可能な、社会をどう作っていくのかというのは、実際のところ身近な課題をどう解決していくのかということですので、はい、極めてあの市民社会の課題でもあるということで、
はい、
そういった課題をどう世界のリーダーの人たちに伝えるのかっていうのは、うんうんうんうん、とても大事な、まあ、私もちょっとその動きを知らなかったんですけども、はい、実際大阪の方ではそういう市民活動のグループが、あの、まあ、エンゲージメントグループというふうに、はい、あの名前はついてるようなんですけど、まあ、そういったあの関西での動きなんかを、市民活動の動きなんかを、ちょっと皆さんにも知っていただこうと、
はい、
またあのどんな地域課題、社会課題が、地域課題があるのかっていうのも、まあ、そこで活動されている NPO の方とか、はい、あと、まあ、今回あの労働組合 の、
うんうん、
あの代表の方にもお越しいただいて、働くということがどういうふうに、あの労働者も市民社会の中の一員ですので、働き方改革とかよく言われてますけども、はい、労働のテーマ、ディーセントワークの問題も含めて、
うんうん、
G20 の課題の一つでもあるわけで、
はい、
まあ、労働組合がそのことをどう考えているのかということも、うん、やはりあの市民の皆さんにも知っていただこうということで、
はい、
実はワンワードフェスティバルが、
はい、
2月の2日3日土日、ね、ちょうどあの1週間先になるんですけども、その2日間の2日目の3日の日にですね、そういうトークセッションを、あの関西 NGO 協議会の方と、
はい、
団体とローキンが共催しまして、今回届けよう市民の声を関西から世界へというようなテーマで、開催することになりました、はい、まあ、先ほど申し上げたような、まあ、市民グループの活動がどういうふうに動いているのかというようなことを、まずお話、あの旧来大阪の所長さん、うんうん、宮さん という方がいらっしゃるんですが、その方にお話しいただいて、あとはもう SDGs というのはあのグローバルですけど実はローカルな課題でもあるって先ほどありましたけど、はい、やっぱり市民の声でどう SDGs を作るのかというのを、関西 NGO 協議会の幹事でいらっしゃいます岩崎さんの方から、はい、少しのコメントといいますかお話をいただいて、うんうん、で地域課題どんな課題があってどういうことが、
はい、
あの大きな課題といいますか、解決しないといけない課題なのかというのをアジア協会アジア友の会の厚田さん、うんうんうん、それから京都の山下大学子どもの広場の村井理事長さん、
はい、
お二方市民グループから来ていただいて、地元大阪の連合大阪労働組合でございますけど、はい、副事務局長の香川さんにお越しいただいて、はい、トークセッションをさせていただくと、フロアとのやり取りなんかも予定しておりますので、2月の3日日曜日2時から、
はい、
午後2時から4時までの2時間なんですけど、うんうん、ぜひまあお越しいただいて、どんなふうに市民社会の課題として G20 に声を届けるのかというところにご参加いただきたいなというふうに思っています、
は
い
うんうん、なるほど、はい、このワンワールドフェスティバル、まあ、今年で第26回目になりますけれども、2月の2、2日、3日で大阪市 市にあります、まあ、扇町にありますね、あの北区民センターを中心に、はい、と扇町公園ですかね、はい、を会場に開催されるということになりますので、この日はね、もう本当に関西圏の NGO がですね、ここに、まあ、ほぼというか、だいぶね、集まってですね、まあ、NGO の見本市的な感じになりますので、ぜひその中でもセミナーいくつもあって、そのうちの一つこのトークセッション、はい、あります、届けよう市民の声を関西から世界へということで、やられますので、ぜひですねご参加いただければと思います。2月3日の2時から4時ということで、これはもう直接もう部屋に行けばいいですよね。
集約は行いませんので、
はい、
当然無料で開催しますし、
うんうん、
詳しくは関西 NGO 協議会のホームページ、はいの方にプログラムは掲載しておりますし、はい
うん、
当日 のワンワードフェスティバルの会場でのプログラムにも掲載はされておりますけど、はい、事前には関西NGO協議会のページをご覧いただければと思います。
わ、
はい、
かりました、はい、これは大阪でありますし、和歌山の方でもね、 SDGs 貧困なくそうの視点から子どもの貧困と地域連携を考えるシンポジウムということで、開催されますけれども、ね、和歌山の方で、まあ、かなり幅広く、
そうですね、和歌山ではたまた2月に2つ のシンポジウムと、はい、セミナーがございますけども、うんうん、まあ、先ほどありました2月の9日が SDGs 貧困なくそうと視点から、はい、子どもの貧困と地域連携を考えるシンポジウム、2月21日は串本という、
はい、
そうですよね、南海トラフの問題とかね、
はい、
いうところの話題も含めてですけど、気象予報士の方が伝えたい南紀の防災の話というタイトルで、企画をしてます。2つとも和歌山 NPO センターが企画をされて、
はい、
料金の方が共催しているという、そんな企画になってますので、
はい、
和歌山 NPO センターのホームページなどをご覧いただければというふうに思います、
は
い、
なるほど、
はい、
分かりました。ぜひですね、いろんなところに行ってですね、
ロキもフェイスブックを始めましたので、ね、
先月からですかね、
フェイスブックにも案内したいと思ってますので、
はい、
近畿ロキのフェイスブックをご覧いただいて、先ほどの SDGs のワンフェスの、
はい、
企画もそうですし、うんうんうん、和歌山の企画も案内予定ですので、
はい
はい、よろしくお願いします。
なるほど、
ぜひいいねを。
そうですね。
いいね。
いいねってね、
漏れなく情報が届きますので。
分かりました。はい、まあね、こういう中身ですけど、まあ、今年、まあ、もう1月の末ですけれども、言ってももうあと今年度でいくと、この、まあ、あと2月、3月になりますが、まあね、12月で年度終わってるところね、今年の2月に総会が大体、開催されます。この京都コミュニティ放送、ラジオカフェを運営している京都コミュニティ放送も2月の中頃に総会がこうありますけれども、3月でね、年度を迎えられるところはですね、まあいろんな多分準備をするところかなというふうに思いますけれども、京都 NPO センターさんがね、運営をされている市民活動総合センターさんの方でもですね、いろんな、講座ありますよね。
そうですね。 だからそのまず3月までにね、はい、そのどちらかというと、
はい、
法律ではね、うん、理事会は設置義務がないので、NPO 法人の場合はね、でも通常は NPO 法人では理事会はまあ置かれてましてね、
はい、
で法律ではじゃあ何回やってくださいって特に決まってるわけではないんですよね。でもどれぐらいが健全な運営かっていうとね、これなかなか言いにくいんですけど、どちらかというと決算が終わった後の理事会、
はい、
で半年間経った時の中間理事会、
うんうん、
で今やっていただきたいのはその予算事業計画の理事会なんですよね。
なるほどなるほど。
ですからこれを大体3月ぐらいに、まあやっていただけたらと思うんですよね。その内容は先ほど申し上げた通り事業の計画と予算に関することをきちっとこう理事会でね、
う
ん、まあ審議をしていただくというのがまあ大事かなと思ってまして、まあ理事会、非営利法人としての役割とかね、いろいろなそういうお話も、2月の16日にですね市民活動総合センターの方で、講座もさせてもらおうと思っています。
非営利法人の理事会総会の役割ということでですね、2月16日で及び2時から4時で、
はい、であとは授業終了後のこう手続きですよね、31日だったらこれね、行政には報告義務がありますので、うんうんうんうん、それをどう進めていくのか、
これも ね、 そうですね、
なかなか大変なので
大変ですよね、はい、うん、何をどこまでどうすればいいんだっけって毎年分かんなくなったり ね、
で今度はねこの4月からこうね、NPO 法の改正の中でね、はい、公開していかないといけない退職対象者の処理とかね増えたりとかいうこともありますし、3月31日の決算法人の場合はね、
はい、
そこ終わってから2ヶ月以内にその総会を今度 ね、
うんうん、そうですね、
開いていってですね、それをもって事業収録終了報告、
はい、
決算報告をね行政にも上げていかないといけないで、まあ、そこがうまく手続きができないと、ね、やっぱりいろいろな問題が出てきますので、まあ、そこをどうスムーズに乗り切っていくかみたいなことがですね、各種、手続きということで3月の15日金曜日、
はい、
19時から21時の枠で、うんうんうんうん、これも市民活動総合センターの方で講座を持ってますので、
はい、
ぜひお越しいただけたらというふうに思います。
この辺の、ね、手続き部分、はい、事務作業ですね、皆さん NPO の事務、法人事務をしていると思いますけれども、お一連の流れぜひですね市民活動総合センターのホームページにこれ情報ありますよ ね、
すね、はい、市民活動総合センターにお越しいただいたらチラシも置いてありますし、はい、ホームページからも閲覧いただけますので、ぜひチェックしていただいてですね、うまく組織運営、先ほどのね、G ガバナンスはね、
はい、
この組織管理運営という意味でもありますので、
なるほど、
うまく取り組んでもらえたらと思います。
わ、はい、かりました。
こういう講座があると助かります
よね。そうですね、はい、
ではここで1曲ご紹介させてください。キロロで、涙にさよなら。さて本日の京都ハッピー NPO を近畿労金の中須さんと協定のピオセンターの平尾さんとともに太田が進めております。さて、もうね、近くなってきましたけれども、ね、昨年末もねご紹介をさせていただきましたが、京都 NPO センターさんは今年で設立20周年と。
そうですね、
ね、おめでたい年ですね。
ちょうどこうね、任意団体としてね、
はい、
1998年にできて、法人格を1999年の10月に、うんうん、取得してるので、はい、ちょうどこの今間ということですね、
うんうん、
まさしく20周年
20周年です ね、はい、ねということ で、 です、ね、20周年を記念してこう大きなシンポジウムを。
そうですね、
うん、
はい、今回2月の11日これ公開無料講座なので、はい、ぜひお越しいただけたらと思うんですけども、まあ、京都 NPO センター20周年記念企画ということで、公開シンポジウムを開催させてもらいます。で基調講演はですね、はい、うちの理事長の中村忠、立命館大学教授にですね、
はい、
ウレカムメッセージとして社会システムの編み直し、
はい、
アンラーンの視点からというような題名で基調講演をしていただくことになっています、
はい、
まあ、ちなみにラーンがね
学ぶ
なので
アンラーン
なので、うん、学ばないということではなくて、
一
旦今まで学んできたことを白紙にして、
うんうん、
もう一度学び直すという意味でアンラーンというのは使われているみたいです。
なるほど、なるほど、
はい、そこの部分のキーワードでですね、この社会システム、うん、これからね今まで培ってきた社会システムでは多分持たないものもあるので、うんうんうんうん、もう一回そこはじゃあ一回捨てて、 考えてみましょうというようなことを話すんだと思って
ます。今までの積み重ねでそのままそのバージョンアップしていくことが、ね、がいい部分もあれば一回ちょっと、
ね、やめて
しまわないやめてもう一回組み立て直すっていうのね、
うん、そうですね、うん、そういうのきっとあるんじゃないかなということで基調講演ですよね、はい、あとあの2部の方は、シンポジウムということで、河合雅夫さん、
はい、
北村恵美子さん、はい、これはあの北村さんは東方の理事です、
うんうん、
で、深尾正隆さん、
はい、
これはもともと京都闇センターのね、はい、あの常務理事事務局長をしてもらって、ね、今現、
龍谷大学の
先生をしていただきながら、はい、京都闇センター的にはあの、ね、研究員みたいな形で入ってもらってます、あと、牧紀夫さん、
はい、
ね、まああのまあ、地震系のね、うんうん、災害系のプロフェッショナルなので京大の先生ですけども、はい、この方にご登壇をいただいて、はい、私の方は一応コーディネート、うん、ということでですね、この4人の、お話をまとめていくというようなシンポジウムになろうということです。
なるほど、はい、テーマはほっとけないをほっとかない、
はい、
京都生まれ地域育ちの価値発信と。
そうですね、
まあ、多分この価値の一つ、まあ、いろんなことね、NPOセンターも仕掛けられてきましたけれど、このラジオ会もそのうちの一つですからね。
そうですね、
はい、なのでこの20周年でいろんなこと、まあ、やれたことやれなかったこと次仕掛けていくこと、多分いろんなね視点でこうこのね、まあ、特にこのキーワードほっとけないをほっとけないをほっとかないと。
そうですよね、
うん、
特にあの北村恵美子さんなんかはですね、はい、いわゆるその通常の公教育ですよね、いわゆる学校、いわゆる義務教育のラインからやっぱりなかなか学校に行けなかった子どもたち、
うんうんうん、
という子どもたちをもう一つの、ね、学校でどう学ばされるかということで、団体のプロセスの中でさよなら不登校みたいなね、
な
名称の団体で活動してみたいとかです、うんうんうん、いわゆるそのオルタナティブ教育、
はい、
もう一つの教育を、推奨された方でもありますし、河合さんはある意味その、NPO の組織基盤強化、ね、はい、一生懸命、まあ、キャパシティビルディングってね、
うんうんうん、
ちょっと難しい言い方をするかもしれませんが、そこに一生懸命、ね、あの取り組まれた方でもありますし、牧さんはねもう地震学ということで、
はい、
ね、冒頭ね、うん、この NPO も震災からスタートということで、はい、ね、天災は忘れた頃にやってくるってね、あの寺田寅彦さんがあの言っておられた言葉があるんですけども、今もう天災災害そのものはね常にやってくることなので、
はい、
いわゆる市民目線でどう、BCP プラン、
うんね、うん、
ビジネスコンティニティプラン、市民版を推奨していくかというようなことをこの牧さんにお話しいただくというような形になっています。
ね、あのこの20周年記念シンポジウム、この、年末までには本も出されましたね。
そうですね、京都 NPO 最前線と、ね、はい、最前は最も良い戦いをしたと、ね、
そうですね、
いうことで最前線、
この
メンバーにも、ね、全員書いてもらってますね。
そうですね、ここの、ね、あの中須さんも僕も、そうそう、平尾さんもたくさん執筆者の一人ですけれども、はい、そうなので、京都の、まあね、いろんな活動をしているメンバーがですね、この日は多分多くは
シンポジウム
集まるでしょうから、
はい、たくさん書いてもらったメンバーもね、出てきてもらって少しいろいろなコメントをしてもらおうと思ってますので
、
ぜひぜひ、ね、
はい、
参加いただけたらと思います。
この京都 NPO センター設立20周年記念シンポジウム、入場は無料で、場所は、龍谷大学京都ホール、ね、響くに都でね、
はい、アバンティホールね、
はい、
真上ね、9階、
そうですね、はい、アバンティホールの9階になります。定員は250名になりますので、ぜひですね皆さん、これ事前申し込みも受け付けられますよね。一応事前申し込み
になってますけども、ね、会場がすごく広いので、
うんうん、
ね、当日はもうね、お越しいただけたら、
はい、シンポジウムそのまま来てもいただいても全然大丈夫ということです。
はい、という近畿ロキも応援してます。
あ、そうですね、
あ、そうですね、
これロキもね、協賛いただいてますので、
NPO パートナー制度でね、
時間でこう参加予定です。
はい、
はいはい、ということで私もね当日は行きますね。
はい、
まあ、いろいろ感慨深い部分もありますけれども、ちょうどねもう今年2018年9年、うん、来年2020年ということになりますけれども、オリンピックがね、
そうですね、
その後は万博だとこういろいろ盛り上がってるように見ますけど、でもそこにはまだ裏にいろんな課題がこうあって、
う
ん、
そうですね、
うん、これをみんなの力でどう乗り越えて解決していくかということでいくと、うん、次の20年を、ね、どう NPO センターさんが描くのか、このあたりもこの話の中で少し出てくるのかなとは思いますけれども、
そうですね、
うん、
はい、
楽しみにしております。あっという間でしたけれども、本日も中須さん、平尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また、来月最終週もお楽しみに。もちろんあれですよ、 1週目から3週目4週目もですね、このハッピー NPO を継続的にやっておりますので、ぜひお聞きください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。